QIC。
こちらは大阪府寝屋川市からいただきました49歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
カムチャツカ半島で起きた、まあ、先日のマグニチュード 8.7 の巨大地震による津波、太平洋の天皇海山列、よくこれは勉強しましたね、いやアリューシャン列島などに、複雑に反射して予測を困難にしたそうです。専門家は、遠地地震、まあ、遠くの地域での地震が起きると最大波が遅れるほか、津波が長く続くため最新の情報を得るようにしてほしいとのことです。よくわかりません他に注意すべきことはありますかということでいただきました。まあ、この間のこのカムチャツカ半島で起きたマグニチュード 8.7 の地震を、起こした吉良英子さんです。どうぞ。
押してませんけど。
あんたがこうなんか足をバンって踏んだとなんかはい、グラグラってきたっていう噂がありますけど、まあいまだにこれ実は今日これ収録しておりますが、8月2日土曜日の現在時刻16時26分7分ぐらいですか、でやってるんですけど、まだ実は津波起きてるんですよ。まだ収まってないです。微妙に潮位の変化が起きてます。で、これ昨日8月1日の、あれ、18時ぐらいだったかな、熊本にも一瞬注意報出たんですよね。で、これは何事かとか思ったら、要するにその微妙な潮位の変化にご注意くださいってことだったんですけど、で、津波というものは、まあ、何ですかね、いわゆる普通の波っていうものと違いまして、水が塊でどっと動くっていうふうなイメージだと思っていただくのがいいかなと思います。通常の、例えば、その波打ち際に、寄せては返す、その波ですね。で、あれっていうのは単純に言うと円運動なんですよね。で、その津波というのはそうじゃなくて、先ほども言ったように物体がごそっと横に動くっていう、そういうようなものなんですけど、で、これ、まあね、ラジオで数式とか言っちゃうと、何のことだかさっぱりわかんないと思いますけど、津波の、まあ、速度、スピードってのありましたね。津波が伝わるスピード。これはですね、水深、水の深さ、その海底の、まあ、どんだけ何メーターあるのかっていう深さですね、に、重力加速度をかけます。はい。で、それをルートで、平方根で割るということになります。で、ちなみに大体重力加速度ってのは 9.8 っていう数値が当てるんですけど、もう何のことだかさっぱりわからないと思いますけど、まあ、ざっくり申し上げると、例えば、すっごい例えばそうですね、なんとか海溝って言われるような、その深いところ、まあ、水深5000メーターぐらいあったりしますね。まあ、マリアナ海溝とか言ったら1万メーターかぐらいあるわけですけど、仮にその水の深さが5000メーターあったとすると、そこで伝わる津波のスピードは、はい、キラウェイコさん、言ってください。時速何キロぐらいでしょう。
時速何キロ？
はい。津波のスピードです。時速何キロ？
津波のスピード。
はい、津波がさーっと伝わっていくスピードです。水深5000メートルの非常に深いところ。
1000キロ。
時速
違う
時速
そんな速くはないか。
時速1000キロ。はあ、そうですか。
それは速く、
ええ、いや実は悪くないんですよ。水深5000メートルの時は時速800キロです。
ああ、
だいたいジェット旅客機ぐらいのスピードです。1000キロってなったらこれはもっと深いですね。だから、水深8000メートルとかそのあたりだったら、まあ1000キロ近いですね。で、まあそれ以上に上がることはほぼないと思いますけど、だいたいね、だって音速って言われるのがだいたいざっくり言って1300キロぐらいですから、時速、音より速くってことはほぼないですけど、まあ簡単に言えばジェット機ぐらいのスピードで進む5000メートルだったですね。で、今度500メートルの深さ、これ結構あちこちありますけど、この時は時速250キロに減ります。 大体新幹線ぐらいのスピードになります。でさらに浅くなって水深50メートルとなりますと、さらに津波のスピードは遅くなります。この時大体まあ高速道路を走る自動車ぐらいですね、時速80キロぐらいになります。でさらに水深10メートルとか、数メートルとかってなるとさらにゆっくりにはなります。はい、ただしゆっくりになるから安心じゃないんですよ。今度この津波の高さというのがありまして、高さというのもこれもまたね、このラジオでね計算式を言うのもこれめんどくさいんですけど、簡単に言いますと水深の4乗根に反比例します。わかりますね。平井さんわかりますか。水深、水の深さの4乗根に、反比例するという計算式、これをですね、ご存知でしょうか。皆さんお分かりでしょうね。グリーンの方式というふうに言うんですね。前も知ってる人なんてほぼいないと思いますけど、でこれ例えば津波の高さというのは、例えば、そうですね、どう言ったらいいかな、例えば1000キロ沖合で、海岸から1000キロ離れたところ、1000キロ離れたところで高さ2メートルぐらいの津波が発生していたとしましょう。でそうするとこれが水深10メートルの陸地近くにやってきたときはどれぐらいになるかっていうと6メートル以上になるってことです。要は水深が浅くなればなるほど津波の高さは高くなるというふうに思ってください。なのでざっくり申し上げると、水深というか海岸に近づけば近づくほど津波のスピードは遅くなるけれど、津波の高さは高くなるということです。はい。なので攻撃力が決して衰えるわけじゃなくて、むしろ攻撃力を増してやってくるっていうふうに考えていただいた方がわかりやすいかなというふうに思いますね。なので私はあちこちで申し上げてますけども、津波を目の前に迫り来る津波を本当にリアルに見た時にはもう死ぬっていうふうに思ってくださいというふうに言ってます。津波を見て良いのはあくまで、このディスプレイとかテレビだとかを通した映像として見る分にはいいんですけど、リアルに目の前に津波が迫り来る状況、その状況はもう本当諦めた方がいいですってぐらいの話ですよって。ですから津波警報とか津波注意報が出たら速やかに何らかの形で避難を開始して、高台に行くとか、あるいは垂直避難といって、まあビルの高いところ、4階とか5階とか、まあそういったところなどに頑丈な建物のその上の階に逃げるっていうことを速やかにやって置くということが大事ですよね。で、せっかく避難したけども全然来なかったじゃんよ、津波来なかったじゃん、来たとしてもなんだよこんなもんかっていう時があると思います。それはラッキーと思ったがいいですよ、それ。ええ、それわざわざ避難して損したとか思うんじゃなくて、それぐらいの津波しか来なくて本当良かったねっていうふうに思った方がいいと思います。ええ、現に東日本大震災の時もそうですけど、あれは役場のね4階かなんかにいた人たちがここなら大丈夫だろうと思ってたのが4階のその屋根の上と飛び越えて屋上まで全部波に飲まれちゃって、しかもその屋上に避難してた人もみんな流されちゃって、ごく一部の人がその屋上に立ってた飛来針というかアンテナがありましてね、それにしがみついた数名だけが助かったっていうのがありますけど、本当そういうことなんですよ。だから想像を超える高さの波がやってくる可能性は全く否定できないんで、本当に逃げられるもんだったら山の上まで逃げてくれっていうふうに私は申し上げてて、で時間的余裕がないとかどうしようもないって時はもうともかく極力高いところで、やり過ごすと、いうことかなというふうに思ってます。でともかくこの今回のこのねカムチャツカ半島の、M8.7 の地震ですけども、まあこれは世界のまあ割とこの何ですか有史以降というか記録がはっきりしている中での巨大地震でいうと、史上第6位ぐらいの大きさの地震なんですね。で東日本大震災を起こした東北地方太平洋沖地震というこれが正式名称なんですけど、この地震よりは若干ちっちゃいです。 まあ、若干といったってあっちがマグニチュード 9.0 でこっちが M8.7 だから、まあ、0.3 違うんですけど、まあ、あのパワーで言えば東日本大震災の方がもう何十倍と上なんですけどね。で、ただ揺れた震源域っていうのの広さでいうとこのカムチャツカの方が若干広いんですよ。なので影響でかいのと、そしてすごい私気になってるのは現在も余震が続いてるんですけども、余震域がどんどんどんどん南に下がってきてるんですよね。で、僕はあの一応これはもう私 の素人の当てずっぽうだというふうに思っていただいているんですけど、もう東北もちょっと危険域に僕は入ってると思ってまして、そろそろ割れる可能性が出てきたなというふうに思ってます。で、日本列島 全域が今僕はもう非常事態に入っているというふうに私は思っているので、いつ来てもおかしくないなと。なので、その南海トラフとか、その、まあ、いわゆるプレート境界型の東海東南海南海のそのトリプル地震というやつの可能性は飛躍的実は高いんじゃないだろうかというふうに思っていて、なのでその一つの予行演習として今回の地震はその僕は役に立ってるんじゃないかというふうには思ってるんですよ。で、本当に警戒を厳にしてほしいなというふうに思います。で、今本当に地球全体がいろんな異変が起きていて、木原さんも例えば今地球で起きてる異変何か思うことがあったら何かいろいろ言ってください。何か何がありますか。聞こえてますか。
あ、はい、すいません、ちょっと聞こえなかったです、ごめんなさい。
聞こえなかったです、聞いてなかったな地球の異変で気づいてることを何か言ってください。
地球の異変でですか。
うん、
温度、何、地球の異変って。
ああ、そうですか。温度が何ですか。最近暑いということですか。
そうそう、
ああ
異常
気象。ああ、いや割と平年並みなんですけどね
暑いですよ。
一日が早くなったの気づきませんか。
どういうことですか。
地球の自転が早くなったんです。
はあ、
地球の自転ってざっくり24時間のわけですよね、一周するのに。
はい、
それが23時間50何分何秒になったり短くなってるんですよ、急に。原因不明です。
24時間じゃないってこと。
はい、なので、いずれよくウルー秒って言って1秒足したりしてたじゃないですか、ズレを直すために。
はい、
今度マイナスウルーをやるんじゃないかって話が出てきますよ。これ原因不明です。で、いろんな、もちろん地球ってのはその、まあ、ある種の生き物なんで一定じゃないわけですけど、何かが起きてるなっていうことはなんとなく想像できるんですよね。でこれはその僕が前から言ってるように太陽の影響っていうのはものすごく大きいと思っていて、で特にそのここ、まあ、2年ぐらいですかね、太陽の活動というのが異常に活発になってきて、でその黒点が増えたりとかフレアというのがドバーってこう出てきて、それでその宇宙線という、まあ、一種 その、まあ、電磁波というか放射線というかそういったものをこう撒き散らしてるわけですけど、それは当然地球にも届いていて、で地球にそのまんまそういうものが降り注いじゃうとその生き物に対して、甚大な影響があるわけです。それをこう地球っていうのは素晴らしい星なんですけども、その生き物をその宇宙線宇宙から降り注ぐいろんな、これは本当生命活動をしていくうちで、非常に悪影響のあるものなんですけど、これを守るためのバリアがありまして、で例えばそれはそのバンアレン帯と言われるものであったりといろんなものがあるんですけど、まあ、そういったものによって守られてるわけです。でそこにその太陽とかからやってきたその宇宙船だとかがこう集約させてされて、でそこで起きるものがいわゆるオーロラというものだったりするわけですね。でだからその近年日本でもなんだか知んないけどやたらオーロラが見れるようになっちゃったという、これももう大変な異変でありまして、でこのその太陽からやってくるその太陽風電磁波みたいなものが地球に大きな影響を与えてるっていうのはもう前から言われてて、でそれのそのまあ11年周期とかいろいろあるんですけれど、それによって地球のその例えば火山活動であるとか、あるいはその大きな地震の発生頻度であるとか、そういったのはそのある程度リンクしているという研究結果もあるわけですよ。でそれをこう考えていくと、その今これだけ太陽の 活動が活発になっている中で、地球のようなちっぽけな星が影響を受けないわけがないと。でもろに影響を受けてるなというふうに思うのは、やっぱこの近年、特にこの 2,3 年、特にそうですけども、もう本当世界各地の火山がやたらめたら吹き始めてるということですね。そして、大きな地震も増えているということで、それをそのざっくり、いわゆる地学的平和って言われてた時代が終わって、その地学的平和な状態が崩れたと言われてるんですけど、まあその今どんどんどんどんそのピークに向かって突き進んでるんだろうなということは、なんとなく私は想像しているわけで、でまあその細かいところの科学的根拠であるとか、いろんなことをその部分では それぞれの専門家がいろんな意見を持ってるわけですけど、私はもう本当外野から見て、もう勘ですよこれ、イマジネーションです。なんとなくそんな風に見える。例えばその、地球に降り注ぐ太陽風だとかが地球のその何かに影響を与えた時に、どこから避けていくんだろうかとか、どこからずれていくんだろうかっていうのをこう頭の中でイメージしていくと、なんとなくああここら辺から動き始めるよなというのがなんとなく見えたりするわけですよ。でそうすると、やっぱそういったところに、そういう、プレートの裂け目であるとか、その、いわゆるプレートが潜り込む場所であるとか、あるいは湧き上がっている場所であるとか、そういうのは、こう、もともとその、地球の、例えば太平洋とか大西洋とかインド洋とか、海の水を全部取っ払って、ただの地面にしてしまった時に出てくる凸凹がどういう風になってるかって地形を頭になんとなく入れてますから、そうすると先ほどこのお便りの中にあった、例えば太平洋の天皇海山列っていうのがあって、これはもう木谷さんもよく知ってますよね。天皇海山列
知りません。
これは太平洋にあるその海底の中にある海底火山の列です。山、いわゆる山脈みたいなもんです。でこれ名前が日本の歴代天皇の名前がついてるんですよ、各山に。日本人がほとんど知らないんですよねこれね。でその、山々のその列のことを天皇の海の中にある山ですから天皇海山列っていうんですよ。でこれ日本人が勝手につけたんじゃなくて、これアメリカ人の学者がつけたんですよこれ。でこの天皇海山列というのが一つの壁になっていて、今回カムチャツカ半島で起きたこの地震、そして津波のその波形をこの天皇海山列が反射させたんですよ。で反射させて、反射したものが日本列島に向かってきたんです。でそれとカムチャツカから直接やってくる波もあって、その直接やってくるやつと反射してやってくるやつと、日本列島に届いてもう一遍跳ね返されて、それでもう一遍さらに跳ね返されてとかっていう、そのもうラリーのようなことが行われて、それがずっと続いてるもんだから、いつまでたっても津波がその収まらなかったということなんですね。だからそういったことをイメージしていくと、本当にまあ地球っていうのは興味深い存在になっていくわけなんですけど、まあでも何かきっと起きるんじゃないか、そういうふうに皆さんも思って毎朝、今日こそは起きるかもしれないって覚悟を決めて、一日の行動を開始していただいた方が、命を守る術になるんじゃないかなというふうには私は思いますんで、どうぞ警告だけはしておきたいなと思っております。続きまして、富山県富山市からいただきました。50歳会社員、ラジオネーム古学坊の逆襲。
ありがとうございます。
新幹線でのマナーやルールを分かっていない外国人によるトラブルが頻発して社会問題化しつつあります。例えば社内トラブルの三大課題というふうに呼ばれている、特大荷物スペースの無断使用、指定席の不正占拠、貴重品の盗難などです。東海道新幹線の重力量編成では東京名古屋間ののぞみ、ひかりにおいて、基本的に車掌が2人、パーサーが2人の計4人の体制で、まあ、車内業務を行っていると。でこれに、全日経というか警備会社ですね、全日経の警備、経常警備員というんですけど、警備員が1名ないし2名加わりますが、まあこれを手薄だと見る人は多いと思います。何か良い方法はないものでしょうかということでいただきました。まあ しばらく新幹線乗る機会なかったんですよ。最近またちょっとそのね、東京に取材に行ったりしてますんで新幹線乗るんですけど、幸いにして私は直接そういうなんかマナー違反とかトラブルとかそういったものには遭遇してないんですけど、まあいろいろとそのネットなんかでは今日例えばその特大荷物スペースを予約していたにもかかわらず、外国人のそのインバウンドの観光客が勝手にそこに、でかいトランクを置いてどけって言ったら文句言って大変だったとか、車掌を呼んだけど拉致が開かないとか、いろんなことが言われてて、で当然そのまあ例えば車掌パーサーあるいはこの警備員のまあ、語学力っていうのもあるでしょうね。その相手が何人かっていうのにもよると思いますけど、その言葉の壁っていうのがあって、その日本ではこうなんだよ、ルールがこうなってんだよとかっていうのをその伝えにくい状況っていうのも多分発生してんだろうなというふうに思うんですけど、ただ思うんですけどね、今これだけICT っていうかスマホだとかでその翻訳が可能じゃないですか。で大体のそのそういう場面でのそのどういう指示を出せばよいかっていうのはもうあらかじめ分かってることなので、それに関するそういう言葉というのを各言語でその翻訳できるようなものっていうか翻訳してあるものをすぐに提示して、こうなんだからこれがルールなんだからどけとはっきり言うようなことをやりゃいいんじゃないですかね。で、その相手が何を言ったってルールはルールだ、こうなってんだからダメだって言ってそれは突っぱねるしかないわけですから、そうすればいいんで、で、あるいはもっと細かいことであれば、それこそ本当はそのスマホだとかである程度自動翻訳が今できる時代なので、そういうのを駆使するっていうことが必要なんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ一番いいのは、新幹線にキラウエア有効を乗せておけば、まあ、一番みんなビビってそういう悪さはしないだろうなと思いますけど、キラさんそうですよね。
そんな有名じゃないです
よ。ああ有名ではないけどやっているということですか。
やってません。
ああ怖いですもんね。ね、相手が外国人だろうが、これはお前来たん、これはどがんが、これはボケというようなことを言ったりしましてね。私はまあいろいろといろんなそういうなんですかね、そういうトラブルに、まあ、最近は遭遇してませんけど、以前遭遇した時とかはっきりものを言う方なので、たとえ相手が外国人であろうか何だろうか気にせず私は言いますけど、でまあかつてよくもう随分前ですけど、その福岡佐賀熊本のトライアングルを移動してた時期があって、その時はね、福岡から鹿児島本線下って鳥栖まで行って、鳥栖から長崎本線入って佐賀に行って、で佐賀で FM 佐賀で番組やって1時間やって、で生放送終わったら佐賀駅に戻って、佐賀駅から鳥栖駅に戻って、で鳥栖駅から熊本行きの特急に乗るというのがまあ週末のまあルーチンだったんですけど、そうするとその博多から出た熊本行きの特急にの指定席に勝手に座ってるやつが必ずおるんですよ。でこれは別に外国人じゃなくて日本人ですけどね、ほとんど。で、で私のその私指定席取ってますから、で自分の席に行くと座ってるんですよ。で、すみません、これ俺の席なんですけどねつって、まあ、大体まあ私みたいなのがこのなんか図体がでかくてしかも態度のでかいやつがどけって言ったら誰も反抗せずにすぐどきますけど、まあ文句言われたことは一回あったかなかったか、文句っていうかブツブツ言ってたっていうのはあったけど、まあ渋々どけてましたよね。で相手がね、その女性だとかね、なんとかってやるとね、急に態度を豹変させてね、その理不尽なことを言ってくるやつとかがいるんですよね。だからそういうやつに関してはやっぱりそのまあ車掌がちゃんとやるべきなんだけれど、車掌の側が負けちゃってる場合があってね。でやっぱでも思うけど、そのテロ対策とか、ちょっと話急に広げますけど、テロ対策とかそういったことも考慮した上で、僕はやっぱ新幹線ってものすごく脆弱なものだなと思ってるので、やっぱもう今こそ僕は鉄道公安官を復活させた方がいいんじゃないだろうかと思うんですけどね。そのこれはもうこの番組で何回も言ってますけども、 その僕はあの交通警察というのはあの今の警察から切り離してあの独自の捜査機関として作るべきなんじゃないかっていうふうに思うんですよ。そしてその変な点数稼ぎとかそういったことじゃなくて本当の意味で交通マナー含めてそういったのをきちんとその向上させていくための専門組織として交通警察があって、でこの交通警察の中には当然その空の旅、船旅、そして鉄道の旅、あるいはバスの旅という、そういう自動車も含めてそういったののいわゆる交通に関するものっていうのを全てその逮捕権から何か全部有していて、で当然もの場合によっては拳銃だとかの武装もするということで、それで僕はそのこの鉄道公安官、まあ昔の鉄道公安官というのは国鉄のまあ一機関みたいな形だったので、その彼らは例えばピストルは持ってなかったよね多分。で車内とか駅構内での逮捕権はあったんですけど、駅構内を出たらもうその権限はないんですけど、まあそういうような存在の人物というか、や係の人がいたんですけど、で、まあ、これはその国鉄が JR に変わるときに、ほぼほぼ皆さん、警察に再雇用されて警察官になってるんですけど、僕はいっぺん、その今はまあ鉄警隊、鉄道警察隊っていうのになってますけど、これ、なんかこう違う形にした方がいいんじゃないだろうかと思う時があります。なので、この交通マナー、新幹線でのマナーというのの向上、まずはこのやっぱ言葉の壁を越える何かっていうことと、そしてその意思を伝えるための何かで、場合によっては本当の意味で公権力を用いてこういう理不尽なこととか、あるいは、ま、中には暴力を振るってくるとか、そういったやつもいるでしょうから、そういったやつはもう厳正に対処するっていう、そういうようなことが必要なんじゃないかなというふうに私は思いますけども、まあ新幹線って本当に本当にだからあれですよ、本当に脆弱な交通機関だなというふうに思うんですよね。その特にテロとかそういったものに対してはね、僕が本当に日本に対してその宣戦布告して、もしテロでも仕掛けるっていうんだったら、もう間違いなく新幹線狙います。でおそらく他のそういうよからぬことを考えている国の連中とかは、新幹線をどのようにしてどうしたらよいかっていうなこととか、絶対僕はもう作戦立ててると思うんですよね。だからそれのやっぱり逆手を取って、その今のうちにその、まあ防衛する手段というものを講じておくことがいるんじゃないだろうかと思うんですよ。なかなかこれずっと前から言ってるんですよ。なかなかね、政府のまあ政治家とか役人はまあピンときてないんでしょうか、よくわかりませんが、まあということで、ございまして、新幹線のマナー、そしてルールを分かってない、まあ外国人、まあ外国人のトラブルが増えてるのは事実でしょう。外国人 そのインバウンドが増えてますからね。もちろん日本人だってとんでもないやついますから、その何人がっていうことじゃなくて、ともかくこの社内におけるそのマナー違反であるとかルールというものをこうどうやってそれをこう守っていくか、秩序を保っていくかってことは非常に大事なことだろうなというふうに思っています次第です。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。